聖書を朗読いたします。ネヘミヤ記9章38節、そして、10章28節から39節です。これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って宮に仕えるしもべたち、また国々の神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべての理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らからは買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない。私たちは私たちの神の宮の礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げると命令を自分たちで定めた。これは並び備えるパンとジョークの穀物の捧げ物、またジョークの全焼の生贄、また安息日、新月の祭り、礼祭の生贄、聖なる捧げ物、またイスラエルの贖いをなす罪のための生贄、さらに私たちの神の宮のすべての用途のためであった。また私たち祭司とレビ人と民とは、律法に記されている通り、私たちの神主の祭壇の上で燃やされ次捧げ物についてのくじを引き、毎年定まった時に私たちの祖父の家ごとにそれを私たちの神の宮に携えてくることに決めた。また私たちの土地の初なりとあらゆる木の初なりの果実とを皆、毎年主の宮に携えてくることに決めた。また律法に記されている通り、私たちの子供と家畜のウイゴ、および私たちの牛や羊のウイゴを私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えてくることに決めた。また私たちの初物の麦粉と私たちの奉納物、およびあらゆる木の果実、新しい葡萄酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくることにした。また私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものとした。レビ人が彼ら自身で私たちの農耕をするすべての町からその10分の1を集めることにした。レビ人が10分の1を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮へ、携え上り、宝物ぐらいの部屋に収めなければならない。この部屋にイスラエル人とレビ人たちは、穀物や新しい葡萄酒や油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の器具があり、また当番の祭司や門営や歌うたいもいる。こうして私たちは私たちの神の宮をなおざりにしないのである。以上です。
おはようございます。はじめにお祈りの時を申したいと思います。短くお祈りいたします。お祈りの姿勢を、ね、お願いいたします。 愛する天皇お父様、私たちはいつも喉が渇いたりお腹が空いたりします。そのように肉体の渇きやその飢えを癒すために私たちは食べ物を食べたり飲んだりします。同じようにそれよりももっと必要なこの霊的なこの状態の中にあって私たちは渇いたり飢えたりします。その潤すためにその霊的な糧をあなたがいつも与えてくださっていることを感謝します。この今日与えられる御言葉を私たちが十分に噛み砕いて吟味し、そして、これからの1週間の生活に適応することができるように助けてください。感謝して尊き主様のお名前によってお祈りいたします。アメン。クリスチャンとは一体どういう意味でしょうか。クリスチャンであるとは一体どういう意味なのでしょうか。まあ、いろんなことが頭に浮かぶと思いますけども、キリストによって罪が許されて救われたもの、そういうふうに思うことがあると思うんですね。キリストによって罪が許されました、救われました。しかしそれだけではないんです。キリスト者であるということはですね、私たちがイエス・キリストを私たちの救い主、救い主ということは残された人生の主として受け入れたということなんです。日本語では救い主とこの一つの言葉で言われてしまいますけども、英語では Lord and Savior と言います。そこからも分かりますように、イエス・キリストを受け入れたときに私たちはそのイエス・キリストを Lord、 主、そして Savior、 救い主として、この二つこの言葉を持って受け入れました。イエス・キリスト、そのイエス・キリストを信じているクリスチャンであるとは、イエス・キリストに付き従うものであるという意味です。イエス・キリストについていくという意味です。従うことには献身が伴います。ということは、いくら私たちが口で私はクリスチャンです、私はクリスチャンですと言っても、私たちのうちに献身する姿勢がなければ、それは中身のないただの言葉になってしまいます。献身することには、困難な状況においてもあくまで信条を貫く一貫性が求められます。あくまでも信条を貫くという一貫性が求められます。私たちは状況が良い時だけでなくて、悪い時もクリスチャンなんです。先週ですね、ネヘミヤの導きによって城壁を完成したユダヤ人たちは、8章で長年いい加減にされてきた、おろそかにされてきた神の御言葉に戻りました。またさらに、今日は 見ないんですけども、スキップしてしまったんですけども、9章を読みますと、そこにですね、長い言葉で彼ら、そして彼らの先祖たちが犯した罪がですね、神様の御前に告白されているんです。ですから8章でこのユダヤ人たちが御言葉に戻りました。そしてその後、自分たちが犯した罪、また先祖たちが犯してきた罪が告白されているんです。9節で、しかし彼らが本当に御言葉に戻ったか、また告白した罪を心底悔い改めたかどうかを、果たしてどのようにして知ることができるでしょうか。その答えは、彼らの中に献身する姿勢があるかないかということです。今日は献身する心がありますかという題にでも分かりますように、献身ということについて三つのことを見ていきたいと思います。今日皆さんのお手元にこのアウトラインが入っていると思う、収法に入っていると思うんですけども、そこに空白がありますので、そこに言葉を入れていってほしいと思います。まず最初に、献身とは何でしょうか。 A ですけども、献身とは神様、 そして人の前で誓うことであります。献身とは神様そして人の前で誓うことであります。9章38節、藤井兄弟が読んでいただいたところにありましたけれども、9章の31節をに目を向けてください。9章38節、これらすべてのことのゆえに私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。そのように書いてあります。ここでも分かりますように、ユダヤ人たちはの中に献身する姿勢があったことは明らかです。さて、この38節に書いてあるこの固い盟約を結ぶという言葉がありますけれども、この固い盟約を結ぶというのは、固くて真実で忠実な何かを切るというこの言語であるヘブル語からの意味を持っている言葉なんです。この固い盟約を結ぶという言葉は、固くて真実で忠実な何かを切るという意味を持っています。当時ですね、契約を結ぶとき、ユダヤ人たちは牛などの動物の肉を切り裂き、その肉を契約の生贄として分配していました。ですから、その契約を切るっていうことも、その生贄を切るところ、生贄を切って契約の象徴として分配するところから来ていました。またこの契約を破った者のことを、切り裂かれた者の間を通った者、切り裂かれた者の間を通った者と、創世記の15章17節、創世記の15章17節、そしてエレミア書34章18節、エレミア書34章18節にも書いてあることからも由来している言葉なんです。この切るという言葉。ですから、契約を破った者は切り裂かれた者とみなされる。そういう意味も持っているんです。で、そういうことからも分かりますように、この盟約、また契約を結ぶということがですね、誤れば深刻な結果を招くものであったということが分かるんです。そして、軽はずみな気持ちではできなかったんです。盟約を結ぶ、契約を結ぶということは、神聖なる神への誓いでありました。さらに18節の後半を見ていただきますと、司たち、指導者たちということですけども、指導者たち、レビ人たち、祭司たちによって印が押された、スタンプが押されたということが書かれています。これは私たちに何を教えているんでしょうか。これは契約っていうものが神様に対する神聖な誓いであるってことと同時に、公のものであったっていうことがわかるんです。ですから契約をしたときに、私たちは神様、そのこのユダヤ人たちは神様に神聖なる誓いをしました。しかしそれだけではなくて、指導者たち、レビ人たち、祭司たちによって印が押されたということは、それが神聖かつ公な場所での誓いであったということがここからわかるんです。皆さん、このことを見て洗礼と似ていると思いませんか。皆さんも洗礼を、イエス様を信じて洗礼を受けた方がいらっしゃると思いますけども、この洗礼、バプテスマというのは、第一に神様の御前で、まず神様の御前で自分が御子イエス・キリストによって罪が許され救われたことを宣言する場所です。それが第一のことです。しかし第二に、今度は神様の御前、そして回収の面前で、自分がこれから先ずっとイエス・キリストに付き従っていくという献身の誓いを立てる場所でもあるんです。したがって 受洗したキリスト者には行動、言動、そして生活習慣において神様に対してだけでなく証人として立ち会った人々に対しても責任があるんです。それが洗礼という意味なんです。イエス様を信じているが洗礼は受けたくないという人がよくいます。洗礼はイエス様を信じてんだからいいじゃないか、洗礼はいいじゃないか、洗礼は受けたくない、そういう人がよくいます。しかしそれは献身するというキリスト者であることの意味そのものを否定していることになるんです。私たちはそうです、洗礼ではなく信仰によって救われました。聖書にはそのことがしっかり書いてあります。私たちは洗礼によって救われたのではなく神様イエス・キリストを救い主として信じる信仰によって救われました。しかしキリスト者が受洗を拒否することは同時に信仰宣言、そして献身宣言というキリスト者であることの意味そのものを否定してしまうことになるので矛盾しているんです。また聖書的ではありません。このようにキリスト者であるとは罪が許され救われたものであるということ、しかしそれで終わりじゃないんです。そして残された人生にあってキリストに付き従うという献身をしたものです。このようにまず第一として献身とは神様、まず神様、そしてそこにとどまらず、そして人の前で誓うことです。しかし皆さん今献身という言葉が出てきましたけども、献身は強いられずその人の意思によってなされなければなりません。これがちょっと B のポイントになりますけども、献身はですね、今献身という言葉が出てきましたけども、献身は大切です。しかしその献身は強いられてはいけないんです。強いられずその人の意思によってなさらなければならないんです。28節29節10章の28節と29節を見てください。お読みいたします。そこに書かれていることからそのことがわかるんです。お読みいたします。この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。盟約にではですね、この盟約はその紙に印を押したこの2節から10章の2節から27節に出てくる総督ネヘミヤ、祭司たち、レビ人、民の頭たちだけでなくて他の民、28節にも書かれていますけれども、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたちも加わりました。そしてですね、ここで注目すべきことはですね、これらの人々がですね、盟約を強制されたのではなくて自分たちの意思で結んだっていう事実なんです。盟約を強制されたのではなくて自分たちの意思を持って結んだんです。そのことがどうしてわかるでしょうか。このこと、どこからわかるんでしょうか。28節をまず見てください。28節でこの国々の民と縁を立って宮の立法についた者全員と書かれていますけれども、これはこの縁を立つっていうこの言葉ですね、自分で自分自身を離れさせる、この国々の民っていうのは国々にある偶像から自分自身で縁を立つ、そういう意味を持っている言葉で、ここからも分かりますように、彼らは 誰かに強制されたのではなくて、自分たちでそのことを決断してそうしたということがわかるんです。さらに28節29節を見ますと、その妻、息子、娘たちもですね、すべて理解できるまでになったものが、29節、呪いと誓いとに加わったって書いてあるんです。この娘たち、妻たち、息子たち、娘たちもですね、このすべて自分たちで理解できるまでになったもの、理解して決断前に理解し納得した者たちが、すべて自分たちで自ら率先して祈りと誓いとに加わったということがわかるんです。またさらに、さっき見ました9章の38節にあるこの固い盟約っていうこと、この固い盟約が強制的ではない自発的な約束であったとする見方が強いんです。この盟約がですね、強制的に誰から強いられてしたのではなくて、自発的に結んだ約束であるっていう、そういうふうに見る見方が強いんです。ということは、盟約を結ぶか否かという決断の自由が個人個人に与えられていたということがわかるんです。与えられていたんです。しかしですね、一度盟約を結ぶ決断をした者は、その定められていた規則に従わなければならなかったんです。キリスト者とはですね、さっきも言いましたけども、キリストに付き従うという献身をしたものであります。しかし、その献身は周りから強制されるべきものではなく、その人のうちから自発的に出てくるものでなければなりません。なんで強制されちゃいけないんでしょうか。なんでその人のうちから自発的に出てくるものでなければならないんでしょうか。それがですね、もし人から強制されたものであるのなら、その献身は本物ではありません。本物ではないってことは、長続きしないっていうことなんです。またここでもですね、さっきもで、初めのポイント A でも出ましたけども、洗礼ということが出ましたけども、このことはですね、またキリスト者が洗礼を受けることの重要性を表していると思うんです。洗礼を通して何をしますか。私たちは何をしましたか。また今洗礼を考えている人たちは何をするんでしょうか。洗礼を通して自分の持っている信仰が導いてくれた親とか友達とか牧師とか教師の宣教師たちのものではなくて、自分で理解して納得して得た自分自身の信仰であるということを公の場で告白する、そういう場なんです。これは特にですね、クリスチャン のファミリーに育った人たちはとても大切だと思うんです。この自分が持っている信仰が親から来たのではない、牧師であるお父さんから来たのではない、自分のものであるんだ、自分のものとしたんだということを洗礼で公の場で、承認の場で告白する場所なんです。またさらにですね、洗礼というのは人に言われたからではなくて、自分でキリストに付き従う、そういう決心をしたという献身の心を表す場所なんです。ですから本当にそういうところから見ても、洗礼というのは大切な意味を持っているんです。キリストイエスを信じて受け入れたけれども、何一つ変えるつもりはない、今まで通りのライフスタイルをこれからも続けていくぞという人たちに私たちはよく会います。キリストを信じてる、受け入れたけども何も変えるつもりはありません、今まで通りのライフスタイルで続けていきます、そういう人がよくいらっしゃいます。私たちはそういう人たちに会った時にどうしますか。私たちはですね、これらの人たちをついつい裁いて強制的に変えようとしてしまう、 そういうことがあると思います。私たちにはですね、その罪を指摘してあげる責任があります。罪をもし明らかな罪を その人たちが犯しているのであれば、それを指摘してあげる責任があるんですけども、その一方で愛を持って見守ってあげる必要があるんです。さっきも言いましたけども、強制は逆効果です。逆効果です。強制することは逆効果です。また第一、その人にのためになりません。それはその人のうちから出てくるものじゃなくて、強制されたものでありますから、その人のうちから自発的に出てきているものでないからなんです。エペソビテの手紙の4章の15節、エペソビテの手紙の4章の15節にもこのように書いてあるんですね。愛を持って真理を語りなさい。愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんです。愛を持ってですね、その罪を指摘してあげる、真理を語っていく必要があるんです。私たちはどうしても そういう人たちに強制して、献身しなさい、献身しなさい、もっとしっかりしなさいと言ってしまうんですけども、私たちがその人を変えるんじゃないんです。私たちが変えるのではなくて、変える方は聖霊なんです。聖霊がその人を変えるんです。ですから私たちはその人を祈りを持ってその人を支えてあげる、励ましてあげる必要があると思います。その人のためにですね、このように祈る必要があると思うんです。あの人、この誰々さんのうちに強制ではない自発的な献身の心が与えられるように、神様、私は祈ります。そのように祈りを持ってその人のことを励まし、支えてあげる必要があります。このように献身は強制されるべきではなくて、その人の意思として自発的になされなければなりません。さあ、3番目は何でしょうか。3番目はですね、献身とは具体的であります。ポイント C ですけども、献身とは具体的であるんです。これは10章の30節から39節、長いんですけども、そこに書いてあるところから見ることができるんです。献身とは具体的であります。イエス・キリストに従う、付き従うとは抽象的理想を求めることではありません。イエス・キリストに従うとは抽象的理想を求めることではないんです。イエス・キリストに付き従うというこの献身するとは、物事を具体的に行って実現させていくことです。ここに書かれているですね、ユダヤ人たちは神の律法に従って歩み、すべての命令、定め、掟を守り行うという盟約を結びました。そしてその内容はですね、あやふやではっきりしないものではなくて、6つの具体的な事柄について明確に書かれていたものでありました。その内容がですね、漠然としたあやふやなものではなくて、6つの具体的な事柄について明確に記されていたものだったんです。で、それは順にですね、今日は細かく見ないんですけども、一番初めはこの偶像礼拝を避けるため、またユダヤ人としての純粋な民としてのことを保つために、この婚結の結婚を禁じることについてまず書いてありました。また2番目に安息日について、また3番目に祭壇の上での燃やす焚き木の捧げ物について、34節、そして初鳴りの果実と家畜について、35節、36節、そして次に5番目にレビ人の奉納物について、37節、38節、そして6番目に神の宮がなおざり、いい加減にされないための規則について39節で書かれているんです。で、実はですね、13章にはですね、これらの律法が犯されたこと、 またネヘミヤがどのようにしてその問題を対処したかが書かれています。そうなのでこれから今10章ですけども13章を見るときにそのことにこの事柄について6つの事柄について詳しく学ぶことにしたいと思います。しかしですね、ここで注目されるべきことは何なんでしょうか。ここで注目されるべきことはネヘミヤに代表されるユダヤ人たちがこの契約を結んだときにそれをただ単に神様の律法に従って歩むことというあやふやで漠然としたこの声明書にしておかないで具体的な規則を定めたっていう事実なんです。この神様の律法に従って歩むあやふやですよね、一般的ですよね。でもこれを具体的にどういうことなのか、この神様の律法に従って歩むことが具体的にどういうことなのかということを教えるためにそういう具体的な規則を定めたんです。そしてこれはなぜ大切なんでしょうか。それは彼らがですねの具体的に規則を定めることによって彼らの信仰が成長するためです。そして成長する過程の中で彼らの行動、言動、ライフスタイルにあって神を敬い恐れるという変化が現れるためでありました。私たちに置き換えてください。私たちもですね、イエス・キリストによって罪が許され救いを経験してイエス様に献身するぞ、付き従うぞとされた私たちも同様に信仰にあって成長しなくちゃいけないんです。そしてその成長する過程にあって私たちの行うこと、私たちの言うこと、また生活習慣が罪だらけの自分勝手のものからですね、神様を恐れて神様を敬うというキリスト中心のものへと変化していかなくちゃならないんです。罪であった自分勝手のものからイエス・キリスト中心のものへと変化していかなくちゃならないんです。しかしそのためにはですね、イエス・キリストに付き従うというこのごく一般的で漠然とした概念をですね、日常生活の中で具体化していかなくちゃならないんです。どうですか、イエス・キリストに従うという言葉を聞いて漠然としてないですか、一般的じゃないですか、それがどういう意味なんですか。そういうふうに思うと思うんですね。ですからその漠然としたこの概念を具体化する必要があるんです。私たちはですね、そのこういう一般的な漠然とした概念の中に隠れてしまうことができるんです。隠れて何もしなくなっちゃうんです。自分をかくまってしまうことがあるんです。そういう危険があるんです。私たちが今隠れるのをやめて飛び出す時が来ているんです。私たちはそういう漠然とした概念の中に自分を隠しておくのじゃなくて、具体的な目標を定めることによってイエス・キリストに付き従うということが一体どういうことなのかということを私たちの生活の中にあって具体化する必要が、飛び出していく必要があるんです。皆さん、今朝あなたにとってキリストに付き従うとは具体的にどういうことですか。あやふやな漠然とした中から出てきてください。あなたにとってイエス・キリストに付き従うとは具体的にどういうことなんでしょうか。例をちょっと挙げてみたいと思いますけども、誰々さんと許し合って仲直りすることです。そういうふうなことがあるかもしれません。また夫、妻、子供に対してすぐに怒ったりせず寛容になることです。それが私にとってイエス・キリストに付き従うことです。また誰々さんにイエス様のことを証しして教会に導くことです。それかもしれません。またテレビを見る時間を1時間減らして聖書朗読と祈りにその1時間を使います。それがあなたにとって、皆さんにとってイエス・キリストに付き従うことかもしれません。また今テレビで見てますね、大地震による被害を被ったこの同胞日本人のためにできることがあるんじゃないでしょうか。例えば毎日30分でもいい、 20分でもいい、10分でもいい、もしくは5分でもいいから祈ります。それかもしれません。また金銭面で収入の10分の1を持って援助します。そういうことかもしれません。また自分に与えられている医学の知識を用いるために救助隊に加わって現地へ向かいます。それがもしかしたらあなたにとってイエス・キリストに付き従うことかもしれません。皆さん、このようにですね、今言ったこと、それじゃなくてもいいんです。でも大切なことは、漠然としたイエス・キリストに付き従うっていう、そういうことを自分の生活の中にあって、それがどういうことなのか、自分がイエス・キリストに従うことを具体的にそういう目標を立てて従っていくことが大切なんです。皆さん、どうでしょうか。今日、あなたは、今朝、あなたには献身する心があるでしょうか。あやふやになっている、漠然としているその概念を、あなたにとってその具体的に具体化して、その献身の心を持ってイエス・キリストに仕えていってください。お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス・キリストに仕えるということには、もしかしたら危険が伴います。また嫌なことをしなくてはならないかもしれません。私たちにそのコミットする、献身する具体的なことが必要です。どうか私たちがそのイエス様に従うという、そういう具体的なことをその具体的化しないで、一般的にして、そこに自分を休ませているところがあるのであれば、そこから飛び出して本当にイエス・キリストに対して従うという、そういうリスクを持って私たちが今週あなたに従っていくことができるように、その勇気、その信仰を私たちに与えてください。感謝して、尊き様の名前によってお祈りいたします。アメン。
それではお立ちできる方はお立ちください。